コロサイ人へのお手紙第3章1節から4節までお読みします。このようにあなた方はキリストと共によみがえられされたのだから、地上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右に座しておられるのである。あなた方は上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かれてはならない。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。私たちの命であるキリストが現れる時には、あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろう。
ありがとうございました。では先生、
おはようございます、今日も1月の第4の日曜日を迎えました、こうして皆さんと一緒に礼拝ができますから感謝でいっぱいです、もう妻がアメリカの方に行って1週間以上が経ちました。皆さんにいろんなご心配をおかけしております、一緒におる時には、まあ、当たり前に思ってるんですけれども、やっぱりいなくなると、ああ本当に困るなという気がいたしますね。でも皆様方が本当にいろいろとご配慮してくださって、感謝でいっぱいです。お一人の方がもう川さんこういうふうに言われました。もう先生が痩せたら奥さん帰ってきた時に怒られたらいかんから、痩せないようになんと買ってこいっておられましてね、本当に嬉しく思います。痩せておりません。あの少しむしろ太っておりますので、どうぞご安心くださるようにお願いを申し上げます。皆さん方のお祈りとご配慮のゆえであります。感謝します。今お読みくださった御言葉の中から見ていきたいのです。週報の終わりのところに用紙ヘズムが書いていますから、それを見ながら見てくださったらいいと思いますね。聞いてくださったらいいと思います。でこの著者であるパウロっていう方はいつもある決まった方で手紙を書いているんですね。前半の方は神様がどんなに私たちを恵んで祝してくださっているか、私たちが与えられた立場というものを書いています。後半の方は彼はそのように立場に立っているんだから、実際はこのように生きなさいとクリスチャンの実際生活を書いているのですね。このコロサイの手紙もそうなんです。一章二章っていうものは私たちがどんな素晴らしい救いに預かっているのか、どんな素晴らしい立場に立っているのか、そのことを彼は言っております。3章4章ではだから実際にこの地上でこの世に生きるんだよという実際生活を記しているんですね。私たちは今日3章にやってまいりました。だから地上における実際の生活を見ていくのですね。ここでもう一度これまでのまとめのことが記されていますね。読んでいます。今読んでくださいましたが、このようにあなた方はキリストと共によみがえらされたのだから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右に座しておられるのである。書いています。私たちはもうイエス様の復活と一緒に復活しているんだと書いています。だからイエス様と信じる前とはもう全然違った新しい私になっているんだということを書いている。それは復活の命を持っている、神様の命を持っている、永遠の命を持っているものとして今立っているんだよと言っております。すなわち天国の市民、神様のためであるということをここでもう一度私たちに教えているんですね。 だからなんて言ってるんでしょうか。上にあるものを求めていきなさいと書いています。天国の市民なんだから天国を求めていきなさいと言ってる。天国には神様がおられます。イエス様がおられます。だから神様のことを大事にして、イエス様のことを中心にして送りなさい、この地上の生涯を送っていきなさいと書いているんですね。そのことを後の御言葉はもう少し詳しく書いているんですね。天国の市民、住民、神の民です。本当にすごいですよね。私たちはそのことをいつも考えなくてはいけないと思うんですね。でも先ほどのお祈りがありましたけれどもね、私たちは天国の市民ですけれども、実際はこの地上に生きているわけなんです。サタンが支配するこのムンドに生きております。だからどうしてもこの世のいろんなものが見えてくるんです。みんな世に住むんですけども、やっぱ目の前にこう通り過ぎていきますからね、見えてきますよね。財産、お金、地位や名誉、また人間、いろんなものが見えてくる。出会うともするとそれに惹かれそうになってきますけれども、そういうものはね、一時的です。やがて消えていくんです。いえ、もっても地上だけのものでしょ。そういうものに心が惹かれたらいけないと書いています。天国の市民なんだから、上のものを求めるとともに上のものを思いなさいと書いてある。求めるってことと思うことちょっと違いますね。思う、いつも神様のことを思っていく、いつもイエス様のことを思っていくんです。神様第一、イエス様中心って言いましたけれども、もうちょっとすみまして、神様の御心は何であるのか、イエス様が喜ばれることは何であるのか、神様は私がどのようにしたら一番喜ばれるのか、一体イエス様のために自分は何をしていったらいいのか、そのことをよく考え思いながら進んでいくということだね。上にあるものを求め、上にあるものを思う、それは神様を思い、イエス様を思っていくということですね。御心を思っていくということです。ではイエス様に喜ばれるような地上の生涯を送るために、実際私たちはどうすればいいんでしょうか。それはイエス様と一緒に歩んだらいいのです。イエス様は天におられますけれども、私たちと一緒に歩んでくださいます、信仰によって。でも本当言えばイエス様は私たちよりもちょっと先を歩んでいるんです。ですから私たちはその先にあるイエス様を見ながら後からついていけばいいんです。従っていけばいい。イエス様が歩んでいる道を私と一緒にこう行ったらいいわけです。でもイエス様っていう方は先に行かれるだけじゃないんですね。とどまってくださるんです。私たちが何かでつまずいたり倒れたりがっかりしたりしている時に、イエス様はもう一度また帰ってきてください。 私たちの横に来てくださる、立ち上がらせてくださる、手を取ってくださる、私たちを信仰から信仰へ導いてくださるお方であるということですね。ですから本当に感謝です。でももう一度言います、私たちはこの地上に生きております。よく見たらね、この世の人も私たちもね、同じように見えますね。同じものを食べて、同じものを着て、同じように働いて、夜が来たら同じように寝なくてはいけません。何も変わってないじゃないですか。同じように見えます。でも同じではない。この世の人が持っていないものを私たちは持っている。何でしょうか。もう一度言いますね、永遠の命を持っている、復活の命を持っている、神様の命を私たちは持っているんです。だからこの世の人とはもう違う、違うけれども同じように生きているんでしょう。もうちょっと同じことがありますね。何でしょうか。私たちはこの地上の生涯を置いていくんでしょう、ね、この世の人もこの地上の生涯を置いて死んでいきます。私たちクリスチャンも地上の生涯を置いていく。このことを御言葉は何て言ってるんでしょうか。神様の手の中に私たちは隠されていると書いています。永遠の命を持っているんです。復活の命は持っている、持っているんだけど、その命は神様の手の中に今は隠されているんです。だから私たちはこの世の人と同じように死んでいく。肉体は死んでいくんです。隠されているからですね。私はここを読みながら思いました。もしね、永遠の命持っているんですから、もう死ななかったらよかったのね。普通の人は死んでるけれども、クリスチャンたちは永遠に死なない。永遠の命持ってますから、いつまでも生きておったらね、どんなに良かったかと思います。それこそ大きな証になるんじゃないですか。クリスチャンになったら永遠に生きるんだってこう目に見えるんですから、素晴らしい証になるんじゃないかと思います。けれども神様のご計画はそうではない。私たちもこの世の人と同じように肉体の命は死んでいくんです。神の中に隠されているからです。では隠されたまま終わるんでしょうか。何のために永遠の命を持っているんですか。隠されたままで終わりません。やがて現れる時がやっていくんです。実際に永遠の命を持った者として、永遠の体が耐えられて、復活の体が耐えられて出てくる時がある。いつですか。イエス様がもう一度おいでになる時です。イエス様は初めの時は救い主としておいでになられました。この次イエス様の再臨という時には、イエス様は裁き主として、王様としておいでになられます。その時にイエス様を信じておった者が、神様の中に隠されておった者が出てくるんです。 実際に永遠の命を持って永遠の体を持って復活の体を持って現れてくるんです。その時に皆さん他の人たちはびっくりするでしょうね。クリスチャンにとって最高の時です。最も喜ばしい、最も喜びの感謝にあふれた日であります。実はこのためにイエス様を信じて信仰の生涯を送ってくる、送ってきたんでしょう。また送っているんでしょう。私たちにはこの希望が輝いているんです。もう永遠の命です。永遠の体です。これ以上のものがあるでしょうか。ありません。だから私たちはこの地上における信仰生涯を最後まで全うしなくてはいけないのです。世のものがいろいろ目にちらついてきても心を奪われてはいけません。上にあるものを求め、上にあるものを思え、イエス様の御心は何であるのか考えながらイエス様と一緒に歩み続ける、その生涯を歩み続けなくてはいけないんです。お祈りします。天のお父様、御言葉を与えてくださってありがとうございました。私たちは永遠の命を持つ者として、今は神様の御手の中に隠されていますけれども、やがてイエス様がおいでになる時にその命が現れてて、文字通り永遠の体が耐えられ、永遠に生きる者として導かれることを今日教えてください、示してくださり感謝でいっぱいです。こんな大きな希望が輝いているんですから、この地上の生涯、上にあるものを求め、上にあるものを思いながらイエス様と一つになって信仰の生涯を全うさせてくださるようにお願いを申し上げます。いろんなものが目の前にちらついてきますけれども、そういうものを振り捨ててイエス様に目を注いで歩まさせてください。イエス様のお名前によってお祈りをします。アメン。しばらくご一緒にお祈りしましょう、ね、あなたはやがて永遠の御国に移されて永遠の命、永遠の体が与えられて、永遠の神様とイエス様と一緒に生活することがあるのです。そのことを思いながら感謝しながら、この地上の生涯どんなことがあってもイエス様に寄り添って歩ましてくださいとともどもに祈っていこうではないでしょうか。しばらくご一緒に祈っていきましょう。アーメン。